ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今週のナノテクノロジーニュースは、本当に幅広い分野でブレイクスルーが相次いでいますね。半導体から医療、エネルギー、環境、さらには宇宙分野まで、私たちの生活を変える可能性を秘めたニュースが満載だと聞いています。
ええ、その通りです。スージーさん、ナノスケールでの材料設計やプロセス制御が各産業の喫緊の課題を解決し、持続可能な未来に向けた具体的なソリューションを提供し始めています。まさにイノベーションの最前線と言えるでしょう。
それは興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まずは大日本印刷の画期的な技術から教えていただけますか。半導体製造の消費電力が10分の1になる可能性があると聞きました。
はい、大日本印刷が次世代半導体製造技術としてナノインプリントリソグラフィ、略して NIL 技術を開発しました。これは高性能半導体に不可欠な微細パターンを形成できるだけでなく、従来の露光プロセスと比べて消費電力を約10分の1に大幅削減できる可能性を秘めています。
10分の1ですか。それは驚きですね。具体的に NIL 技術は従来の半導体製造とどう違うのでしょうか。
ナノインプリントリソグラフィは、回路設計が施された型を樹脂が塗布された半導体基板に直接押し付け、UV 光を照射してパターンを転写する物理的なプロセスです。従来の光リソグラフィのような複雑な光学系が不要なため、装置が簡素化され、製造コストも大幅に削減できる点が大きな特徴です。
なるほど。型を押し付けるので光を使うよりもエネルギーがいらないということですね。半導体業界にとってこの技術はどんな意味がありますか。
半導体業界は微細化の限界とコスト、消費電力の課題に直面しています。高価な極端紫外線リソグラフィ、いわゆる EUV の代替または補完技術として、このナノインプリントリソグラフィは高性能かつ低消費電力な半導体の量産を可能にし、データセンターや AI チップ、IoT デバイスなど幅広い分野での利用が期待されています。
環境にも優しく、性能も向上させる、まさに次世代の技術ですね。続いては再生可能エネルギーに関するニュースです。量子ドット太陽電池の効率最適化について教えてください。
はい、リジェネロンアイセフで発表された研究によると、量子アルゴリズム、特に VQE などの量子計算を活用することで、量子ドット太陽電池の効率を大幅に最適化することに成功しました。これは持続可能なエネルギー分野に革命をもたらす潜在力を持っています。
量子アルゴリズムが太陽電池の効率を上げるというのはどういう仕組みなんでしょう。難しそうです。
量子ドットはそのサイズに応じて光の吸収と発光スペクトルを調整できる特性があります。この研究では量子計算シミュレーションを用いて、カドミウムセレン化物や硫化鉛、リン化インジウム、銅インジウムセレン化物、ペロブスカイト量子ドットといったさまざまな材料の最適な構成を特定し、光電変換効率を最大化できることが示されました。
なるほど、量子計算で最適な材料の組み合わせを見つけ出すということですね。この技術は現在の太陽電池と比べてどんな利点があるんですか。
従来のシリコンベース太陽電池は製造コストや重量、合成、変換効率に限界があります。量子ドット太陽電池はこれらの課題を克服する可能性を秘めており、低コストで溶液プロセスによって製造できる可能性があります。
環境に優しく、しかも低コストで効率が上がるなんて夢のような話ですね。次は医療分野の注目ニュースです。サイティバのウェビナーで次世代のがんワクチン開発が加速していると聞きました。これはどういう内容ですか。
サイティバが開催したウェビナーでは、次世代のがんワクチン開発の鍵となるメッセンジャー RNA と脂質ナノ粒子 LNP のデリバリー技術と小スケール製造の最新動向が紹介されました。特に患者さん一人一人に合わせた個別化がんワクチンの少量、高再現性製造とそのスケールアップ戦略が議論の焦点となっています。
個別化がんワクチンというのは、患者さんそれぞれに合わせたワクチンということですよね。それを効率的に作るのが難しいと思うのですが、ナノテクノロジーがどう貢献するんですか。
その通りです。LNP は、メッセンジャー RNA を分解から保護し、効率的に細胞内へ送達するための重要なキャリアです。その組成を微調整することで、安定性や生体内分布、免疫原性を最適化します。また、マイクロ流路技術などを活用した小スケール製造により、迅速なプロトタイプ作成から臨床試験用サンプルの製造までを効率的に行えるようになります。
患者さんの状況に合わせて、メッセンジャー RNA と LNP の組み合わせや製造プロセスを最適化するんですね。今後の見通しはどうですか？
この進展は、がんワクチン開発の加速だけでなく、遺伝子治療や再生医療、希少疾患治療など、幅広いメッセンジャー RNA ベースの医薬品開発に貢献します。将来的には、AI や機械学習を活用した LNP 設計の自動化も期待されています。
個別化医療の未来が、ナノテクノロジーでさらに開かれていくんですね。続いてのニュースに移りましょう。航空宇宙や自動車分野で、ナノコンポジットが軽量化と性能向上を実現しているという話題ですね。
はい。航空宇宙及び自動車産業では、軽量で高性能な材料への需要が急増しており、ナノコンポジット技術がその解決策として注目されています。この先進材料は、強度や耐久性を飛躍的に向上させつつ、部品の軽量化を可能にします。
具体的に、どのような材料が使われて、どのように軽量化されるんですか？
ナノコンポジットは、ポリマーや金属、セラミックといった機材にナノスケールの粒子や繊維を分散させることで作られます。例えば、炭素繊維強化プラスチックにカーボンナノチューブやグラフェンを複合化すると、強度や韧性を維持しながら、さらに軽量化が進みます。これにより、航空機の燃料消費削減や電気自動車の航続距離延長に貢献するんです。
それはすごいですね。軽量化と性能向上が両立するとは。業界では、この技術はどのように評価されていますか？
厳しさを増す環境規制と消費者からの性能向上要求に対応するため、ナノコンポジットは不可欠な戦略の一つと位置づけられています。市場も高い成長率が予測されており、研究開発投資も非常に活発です。
ナノコンポジットが環境負荷の低減と、私たちの乗り物の性能向上に大きく貢献してくれるわけですね。次は、グラフェンの生産施設に関するニュースです。ハイドログラフが米国に大規模なグラフェン生産施設を建設するとのことですが、これはどんな意味があるんでしょうか？
ハイドログラフは、米国テキサス州に同社初の米国大規模グラフェン生産施設を建設すると発表しました。これはグラフェンを含む重要材料の国内サプライチェーンを強化し、北米におけるグラフェン産業の戦略的発展を推進するものです。
国内サプライチェーンの強化というのは、安全保障の観点からも重要そうですね。ハイドログラフのグラフェン生産技術にはどんな特徴があるんですか？
同社は独自の爆発性乖離法という手法で、高純度で欠陥の少ないグラフェンを、従来の製造法よりも低コストかつ高効率で生産できるのが特徴です。新施設では、グラフェン製造に必要なアセチレンガスの安定供給も確保し、バッテリー、複合材料、潤滑剤、コーティングなど幅広い産業用途向けにグラフェンを供給する予定です。
爆発性乖離法とはユニークですね。この動きは、グラフェン市場にどのような影響を与えますか？
グラフェンは次世代産業の基盤材料として注目されていますが、サプライチェーンの脆弱性や生産コストが課題でした。この施設稼働は、北米のグラフェン市場の成長を大きく加速させるでしょう。また、米国政府もグラフェンを含む先進材料の国内供給網確保に強い関心を示しています。
グラフェンの安定供給が、これからの産業を大きく支えることになりそうですね。続いては、次世代ナノ材料が様々な分野でブレイクスルーを起こしているという包括的なニュースですね。詳しく教えていただけますか？
はい。2D 材料、量子ドット、金属有機構造体、MOF、そしてペロブスカイトなど、次世代のナノ材料が、エネルギー、環境、ヘルスケアの各分野で画期的なブレイクスルーをもたらしています。
具体的には、どんな成果が出ているんですか？エネルギー変換効率が 26% を超えるとか、CO2 の除去にも貢献しているとか。
その通りです。エネルギー分野では、 ペロブスカイト太陽電池が 26% を超える光電変換効率を達成し、再生可能エネルギー生産を可能にしています。環境分野では、MOF やナノ吸着材が高い表面積と調整可能な最高構造を生かし、CO2 や重金属、マイクロプラスチックといった広範囲な汚染物質を効率的に除去します。ヘルスケア分野では、セラノスティックナノ粒子による標的型薬物送達や、高感度ナノバイオセンサーによる超早期診断が期待されています。
エネルギー、環境、医療と、まさに現代社会の主要な課題にナノ材料が応えているんですね。今後の展望はどうでしょう。
これらの次世代ナノ材料は、さらに多くの応用例を生み出し、社会のインフラを大きく変革する可能性があります。例えば、大規模な CO2 回収、変換システムや、個別化医療の進展、難病治療薬の飛躍的な進歩に貢献すると見込まれています。
ナノテクノロジーが、持続可能で健康的な未来社会の実現に向けた重要な柱となりそうですね。ここで一度、ナノ材料の安全性に関するニュースも取り上げたいです。OECD がナノ材料の安全性評価を強化するとのことですが、どんなガイドラインが発表されたんですか？
経済協力開発機構、OECD は、ナノ材料の安全性評価を強化するため、発人性測定に関するテストナンバー127と、環境運命評価のための溶解度と溶解速度の決定に関するテストナンバー322という2つの新しい試験ガイドラインを発表しました。
なぜこれらのガイドラインが重要なのでしょうか。特に発人性や溶解度というのはどういうことなんですか。
テストナンバー127の発人性測定は、ナノ材料が製造や取り扱い中に空気中にどれくらい放出されやすいかを評価するものです。これは作業者の吸入暴露リスクを評価し、安全対策を講じる上で不可欠な情報を提供します。テストナンバー322の溶解度と溶解速度は、水性環境でナノ材料がどのように挙動するかを理解するため、水中でどれくらい早く溶解するかを定める手順です。これらは、ナノ材料の環境への影響を正確に評価するのに役立ちます。
なるほど。人間の健康と環境の両方からナノ材料の安全性をしっかり評価するということですね。
その通りです。これらのガイドラインは、動物実験の代替となるインビトロアプローチや計算毒性学の進展も取り入れており、リーチ規則など、ナノ材料の登録が義務化されている規制環境において、コンプライアンス要件を満たすための明確な指針となります。
ナノテクノロジーの安全な社会実装には、こういった国際的な基準作りが不可欠ですね。さて、今週最後のニュースは、カイストが開発した宇宙センサー向けメタサーフェスについてです。これはどんな技術なんですか？
韓国科学技術院、カイストの研究チームが、電気信号のみで光学機能を動的に再構成できる画期的なメタサーフェスベースのミッド赤外線空間光変調機、SLM の開発に成功しました。これは小型かつ多機能な、宇宙センサーの実現に向けた重要な一歩です。
電気信号で光学機能を再構成できるというのはどういうことでしょうか。まるでカメラやセンサーが形を変えるようなイメージですか。
その通りです。このデバイスはシリコンフォトニクス技術で製造され、ナノスケールの構造を持つメタサーフェスが、引火される電気信号によって光の透過率、位相、変光といった光学特性をリアルタイムで変化させられます。これにより、単一の超小型光チップ上で、熱画像センサー、分光計、赤外線カメラといった複数の異なる光学機能をプログラム可能に実行できるんです。
一つのチップで様々なセンサーの機能を持つなんて、まさに未来のデバイスですね。これは宇宙探査だけでなく、他の分野にも応用できそうですか？
ええ、もちろん応用範囲は広いです。宇宙探査や監視、防衛分野だけでなく、自動運転車や医療診断装置など、小型、軽量、高性能なセンサーが求められるあらゆる分野で革新的な製品開発を促進する可能性を秘めています。
まさに、ユニバーサル再構成可能光学ですね。ナノテクノロジーが私たちの想像を超える未来を現実にする力を持っていることを実感しました。
今週は、ナノテクノロジーが半導体の省エネ化、再生可能エネルギーの高効率化、個別化医療の進展、 そして最先端センサーの開発まで、多岐にわたる分野で社会課題を解決する重要な役割を果たしていることが浮き彫りになりました。
そうですね。同時に、OECD による安全性評価の強化のように、その社会実装を支える国際的なルール作りも着実に進んでいることも分かり、ナノテクノロジーが持続可能で安全な形で発展していく希望を感じました。
ナノスケールでの精密な制御が、私たちの生活と地球環境の未来を形作る鍵となるでしょう。
今週も興味深い解説をありがとうございました。トロイさん。
ありがとうございました。スージーさん。
ナノテクノロジー最前線の時間でした。来週もお楽しみに。